野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りします。おはようございます、角本志穂です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3金曜日のこの時間は税に関するお話を佐賀市大田原にある野中義美税理士事務所の野中義美さんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
なんか先生とこうやって朝からお会いできるのもちょっと一日、は
い、いい感じね、
元気になります。
はい、
さて今日のテーマです。
はい、
相続時精算課税の見直しについてです。
はい、
歴年課税における生前贈与加算、つまり相続時に死亡前3年以内、これは改正により令和6年1月1日以後から7年以内となるんですが、
はい、
こちらの贈与額を相続財産に加算される制度というのを前回勉強しましたよね。
はいはい、
その他に相続と贈与が一体化した課税制度というものはあるんでしょうか。
はい、相続時精算課税制度というものがあります。それは贈与時には累積贈与2500万円まで非課税で、2500万円を超えた部分に一律 20% が課税され、相続時には累積贈与額を相続財産に加算して相続税の計算を行う制度です。納付済みの贈与税は税額控除されます。はいはい、
その相続時精算課税の利用は誰でもできるものなんでしょうか。また不動産などの評価額はいつの時点のものを相続財産に加算されるんですか。
はい、原則60歳以上の両親もしくは祖父母から18歳以上の子供もしくは孫に対して生前贈与した際に選択できる贈与税の制度です。贈与が令和4年3月31日以前の場合の子供や孫は20歳以上となります。民法が改正になったんですよね。相続財産への持ち戻し計算では贈与した時の時価により評価されます。したがって値上がりが予想される財産を贈与しておけば、贈与財産を実質的に減らして相続税を抑えることができます。ただし値下がりが予想される財産の場合は逆に相続税が高くなります。注意が必要です。はい、
本当そうですね。これはね、
はいはい、
この相続時精算課税制度を選択してアパートなどの収益物件を贈与した場合、贈与者の相続税の課税対象となるのは収益物件そのものだけとなりますよね。
はい、そうですね。相続後の収益、家賃収入を課税対象に含める必要がないので相続税対策になります。また今回の改正により令和6年1月1日以後により贈与を受ける場合は歴年贈与と同様年110万円の基礎控除が認められました。最後にこの相続時精算課税制度を選択して住所などの宅地を贈与した場合、小規模宅地等の減額の特例は使えなくなります。それは相続の時のみですので、注意しとってください。
わかりました。
はい、
今日は相続時精算課税の見直しについて教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中義美税理士事務所電話 0952-24-32860952-24-3286富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、気持ちが切れてしまいますから、高倉健さんです。
だと思いました。
かっこいい映画の幸せの黄色いハンカチの夕張ロケで 最後のクライマックスシーン、うん、黄色いハンカチに向かっていくシーンを、
はい、
準備の時監督山田洋次さんが黄色いハンカチの向こうの空は青空がいいと、青空になるまで待っていた時、
ほうほう、
寒いので、うん、武田鉄矢さんが健さん寒いから家に入って暖かくしましょうと言ったわけですが、
うんうんうん、
そこで健さんは気持ちが切れてしまうからここで準備して待っとくよと言いました。2時間か3時間がずっと青空になるまで待って、その気持ちがね、うん、ゆったり談笑したりするんじゃなくてもうそこ入り込んどんさ、けんさ、
そうですね、
うん、ちょっと他のことはしないような感じで、うん、寒い中を、厳しいですね、うん、あの人は、
だから本当ストイックにこう自分をその環境に置くっていうね、そうそう、
ストイックってね、うん、いい言葉ですね、その環境に置いてね、
なるほどね、
よし俺もそういう風にします。
どういう環境に、先生は、
気持ちが切れてしまうから
切れてしまうから
ダメだな、
いつもペンを持っとくみたいなこのペンは決して置きませんっていう、
置
きません、わかりましたじゃあ私も気持ちが切れないようにいつも腹式呼吸をします。
そう腹式呼吸ね、はい、ということでした、は
い、ありがとうございます、
はい、
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。